レディオ 2.4 キロ
出たー。というわけで始まりました、レディオ 2.4 キロ、MC の何ですか、名前は太郎でもサブウェイでも何でもいいんですけどね、ジョニーです。はい、ちゃんと思い出しました。最近ね、ちょっと嬉しいことありましてね、まあ多分今月であれですよね、毎週やるようになって3周年ですよね、間違いなく。そうだよね。だから実は言うと今月はちょっとこうスペシャル月間っていうかね、だからあの先週の放送でも久々にこっちさんとうーちゃんが出てきてくれましたけどね、やっぱり、あれ本人ですからね、あれは言っときますけどもってね。で、まあ、2人出てきてくれて、で今週つ昨日見たらあれですよ、 YouTube の登録者数、あのスカイプでね2人ともすごいリアクション薄かったけどね、24いったんですよ、登録者数が。動画のあリアクションうーちゃんしたか、うーちゃんしたか、ついに24ですよ。これびっくりしちゃうね、本当。もう最近増えてますから、このね、最近このラジオよく褒められるんですよ、実は言うと。あのね、バイトしてるじゃないですか。でバイトをして、そこで仲良くなった女の子いるんですよね。女の子としか仲良くならなかったからさ、基本的に人の名前バイト先で覚えるのは偉そうな人か女の子の名前しかあるっていう風に決めて、間違いない、本当に。男の名前なんかこれ以上自分のデータベースっていうんですか、ハードディスクに入れたって何のメリットもないですから、本当にね。それでその女の子がこのラジオやってんですよって言ったら、なんか聞いてくれたんだって。でそしたらね、最近よく聞くって言うんだよ。なんか意外、そう普通に可愛い子なんだよね。ここ普通ってのはいい意味でですよ、こうなんつうの、このケーキ美味しいねって言ったら美味しいねって言いそうなっていう意味でね。じゃあひねくれて、大体このラジオ好きって人は大体人格崩壊してる人が多いのかっていうのが3人の一応統計だったんですよ。大体アクシズが落ちてくるぞとかね、だからこの間のラジオ出たのダンさんなんか陰謀で溢れてるから余計なこと言うなとかね、RPM さんだったら世界全部リンチみたいになっちまえばいいとかさ、チャザーさんだったら爆弾テロやってやるとか、そんなことばっかり言ってるわけ、ツイッターで。だからそういう人しか聞かれないんだろうって思ってたわけですよ。それがね、可愛い女の子からさ、聞いてますよ最近って言われて、この間俺が言ったねレビューで取り上げたあの言葉が良かったなんて言ってくれるわけ。これね、やっぱラジオしてんのよりかやっぱ可愛い女の子撮るじゃないですか、やっぱ基本的にはそりゃそうですよ、本当に。だから嬉しくてさ、で俺もテンション上がっちゃったから、あの二人の話したんだよ、うーちゃんとこっちさんのね。ふざけんじゃねえよっていうのと、この野郎ぶっ壊してやるっていうのをその子の前でやったら、本物だってすっごい喜んでくれて、すごいって言ってて、本当にそうやって喋るんですかって言われるから、いや本当にこうやって喋れますよって。本当にラジオの時だけはちょっと違いますけど、終わった瞬間には2人とも声が低くなって高くなるって話して、へえすごいって言ってて、だから2人もねやっぱ知らないところで人気者になっちゃう、しょうがないね、これやっぱ3人でやってるからね、これは本当に。いやでもね、本当に2人には頭上がりますよ。このツイッターでも喋ってたんですよ、本当に。やっぱね、その子が言ってましたよ。だからほら、俺が先週さ、ヘンリー・ミラーの話した時にさ、ガタガタめんどくさいこと言ってないでね、黙ってやるんだって言ってたらしいんだよ。まあ俺その子とバイトしてる途中にもうガタガタ言いまくってたけど、不平不満な話でもうやめたい、うん、早速入って3時間でもうやめたいって思ってたからね、ほんと。それでさ、そういう話しててさ、あ、もう俺もね、いやだ、その帰りしみじみ思ったわけ。やっぱり二人だから、二人とやってるから俺そういうこと言えるんだろうなと思ったわけ。だからラジオに関してはね、ガタガタ言わねえで水曜9時に黙ってやるんだよって、こうさ、もうマイクだってスイッチオンしちゃえばもう終わっちまうんだからよっていうつもりでやれるけど、今のバイトに関しては全くそんなことございません、本当に。まあ消極的です、本当に。あのテンション上がったの休憩室の間だけ、本当に。休憩室の時はさ、もうお前面白いななんて上司の人に言われて、同い年のくそしてお前とかって言うから若干ぶん殴ってやると思ったんだけど、まあしょうがねえやって、外面はいいからね本当に。だから本当にね、その子が 他のメンツバイト先のメンツにラジオやってますよなんて言ってバラされちゃった日にはさ、上司のことをこの野郎だとかぶっ殺してやるって言ってる話がそのまま伝わっちゃうから、俺もう休憩室でももうあもうラジオやってるって言わないでって思いつつもうヒヤヒヤしちゃって本当もう、もうそこ意地悪いからな俺もう本当陰口裏口は平気で叩くでしょ本当に。もううーちゃんとはこっちさんそんなもん目に見えて見てきてますからね本当に。ああそうだねってニコニコした5分後にさ、あの野郎変なつまんねえ冗談言いやがってなとかって言ってる、ダメだよな。だからこうやっぱねその子にも言ったんですよ、やっぱ今年の目標は本当に素でもそういうラジオの状態出せるっていうかね。結構このラジオも結構外づらいこと言ってんな考えてみれば言ってるわ本当に。でもそうだ前あの集まっててもありましたからね、あの 5,6 人で集まった時にまあ、女の子3人ぐらいいて男の子も3人ぐらいいて別に合コンじゃないですよ普通に集まった時に、男の子がさ割となんか女性の武勇伝語り出したんですよね。でそれ聞いたら俺頭きちゃったからさ、その一緒にいた女の子にここでさ今武勇伝語ってるけど全部風俗だよってこうここで言っちゃう、そういうこと言っちゃうんだよね、バラしちゃうそういうこと、もうダメなんだよ。もうその男としてのルールとかがないんですよ自分的には本当に。もうニコニコ顔で語ってるの見たらすごいなんかイライラしてきちゃって、小声で全部プロの方だよって言ったらえーって驚いてて、あの女の子って驚き方可愛いね本当、はあ、ね女の子いいね。あ生活のやつ入りましたけどね本当、なんで女の子いいねってそんななんかしみじみとしたこと言ってんのかって。でもだから登録者数24だし、あと女の子にラジオ褒めてもらったって言うんでね、ちょっと今日は調子狂ってんですよ本当に。でその調子狂ってる中ね、あと調子狂ってる理由がね、いやバイトその始まったんですけど今アパレルちゃんなんですよ僕、だからアパレル王子って呼んでもらいたいんですけど、その初日がね11時からの夜勤だったんですよ朝の9時まで、あ8時までの、そんな時間もうディスプレイ直すんでこっちは、うらこちとらもう夏のシーズンに合わせて全部変えていくわけですよね本当。いやアパレル業界皆さんバカにしてるけどね、意外と肉体労働なんだ、もうみんな言いたい放題言うだろアパレル、あいつらバカだとかね、あ俺が言ってたんだそうだ、誰でもできるって言ってたんだけど、もう入って2時間で辞めたいって思ってたんだけどさ、全部夏のシーズンに合わせてで初日だからさ全部こう畳み方とか教わるわけ、その同い年の上司に、あタンポこうやってやるからさって言われて、あ分かりましたって言って、お結構初日にしちゃうまいよお前なんて言われて、もうなんか泣きたくなってくんのね、濃い顔しててさ、でまたその人をさでこうマネキンさしてこうやっててわーなんて言ってこうやって全部こう畳んでてダダダダキャミソール畳んで、なんかこうなんかキャリーパミパミが履きそうなこうダッダッダダインベーダーみたいなパンツはこう畳んでですねダーって全部やって畳んでる間さ音楽かかってんだけどさ、でサブリーダーみたいな人が音楽のチョイスするんだけど、そのチョイスが独特でさ、ずっとさ What's up ニガーみたいな曲かけるわけ、 Yo ニガ Yo fuck man ニガみたいな、でもずっと聞いてるとさ、いやクラブみたいなとこよく行くわけじゃないですか、イベントみたいなやつ月に 2、3回1回ぐらい行くけどさ、ここまで2が連続で聞くことまずないよ本当に、ないんだよね全然ない、うわーっとこっちって言ってさ、そんながずっとキャミソール畳んでさ、そのサブリーダーみたいな人歌いながらやるんだよ、2がってこう言いながら、もうすげえ俺の前でよく言えるなって思いつつさ、本当ずーっと言ってるわけ。そうするとなんかだんだんクラブやるような雰囲気にかかってきてさ、 MC 入んないのかとかそういう気持ちになってくるんだよね、だんだん本当で畳んで、それがもうやっぱアパレルの人元気だからさ、もう7時ぐらいまでずっとニガーペッセーニガーとかって聞いてもう出てイベント行っても12時から始まってもう5時にはだいたいもうちょうどいい具合になってますからね、だいたい5時間ぐらいで、それ仕事しながらニガー聞きながらっていうのじゃね、もうその精神の肉体が全部こうバランスが全部ボロボロに崩れてく瞬間っていうかさ、いやまいったね、でもすごかった、やっぱ8時過ぎまで元気だったね社員さんの人たちは、なんかこれからでしょみたいな、なんか ようやくエンジンかかってきたぜみたいな感じでさ、うわーっとこうって思いつつ、いやそれだけやるわけじゃないですからね、この後ねレジ打ってお客さんの接客してとってもお似合いですよバッチグーとかって言ってくなわけですからね、まあ続きませんよね絶対、もう目先が見えてんな本当。もう探偵でもさ綺麗な畳み方こうやってやんだよちょっと教えてくる、そのリーダーいい人すごく本当に抱かれてもいいと思ったな本当。同い年だし、でそんでもうさ畳むんだけどさ膝ついて畳んだりするんだよ、まだ慣れてないから俺なんか。そしたら一昨日初日だったんだけどさ太ももが痛いんだよ本当に。だから本番前にねうーちゃんがなんだよって触ったんですよ皆さん、僕の太もも痛たたたってこうなって、いねえんだ、いなかったんだ、ああいなかったっけ、えいたはずだよ、えあそう、いや皆さんね怖い話小津さんが苦手だっていう噂がちょっと立ちまして、それからあえて怖い話をそうですね、もうそろそろ暖かくなってきたから、暑くなってきたから9月の終わりぐらいまではぶち込んでおきたいっていうことを想像したんですけどね、さすがにこっちさんかわいそうだからやめておきますそれ本当ね、うん、でも噂に聞いたところによるとバイオハザードもできなかったらしいですよこっちさんは怖くて、うん、ワンツーできなかったっていう、あそんなことないか、うん、そんなことない、何も言わないからなんかあワンはちゃんとやってるよって言ってる、あそっか、あ全部やってんだよ、やって1から6まで5までね、6はあれだ、6は怖すぎてクリアできなかったんだっけ、あ気持ち悪くて酔っちゃったっていう、あそうだ、うん、なんだそうか、そうだったね、だから俺と一緒にやったら酔わないだろうからね、ちゃんとプレス3買ったらやるから本当。俺だってこのみずほ銀行行った時にカードラを組む理由なんですかって言ったら、いやこっちさんとプレス3やるためですって言ったら、その人ラジオ聞いててくれたらしくて、それなら否定できないって言ってたよ、嘘だ嘘だ嘘だ、うずついちゃった本当。でも保証人とこは一応小津さんの本名書いておきました本当にこの人は大丈夫だからって、第二保証人とこにはあのうーちゃんの名前書いておいて、あのもうローン組んでますってそこで言っちゃったんだけどさ本当。でもウーロンなら平気ですねって言ってくれてた、その人ラジオ聞いてくれてる人だから、いい話だな本当に、もうね皆さんね、あの本当にね、いやツイッターでも言ったんですけどね、いや僕のことは刺したり殺したりしてくれて構いません、それは全然、死んでもこの放送はやりますからね、それさっき遠の物語読んだから、死んでも別の世界があるってことはそれで俺信じたから本当にね、で死んでも必ず小津さんの枕元に立って小津さん見守ろうって決めてんですよもう本当に。だから僕が何か発言しても僕ディスってくれる分には構わないんですけどね、メールでうーちゃんとかこっちさんにディスってるやつがいたらね、俺本当にねアベノミックスじゃねえや、なんだっけアノニマス入って、そのメール送ったやつに対してウイルスを送りつけてやるからな本当にな、お前ら調子飲んじゃねえぞ本当に来てないし、なんでこんないきなりさ武闘派のキャラになったんだろう今、いや嘘嘘、これが全部嘘だから、これ全部 JJ ですからね皆さん、あんま本気にしちゃダメよ本当ね、うん、あうやばい、本気にしちゃいけないっていうところでね、いやダメだ、バイト終わった後ダメだ、テンション上がっちゃって、あのね皆さん今日なんとメールが2通来てますからね本当に、だって今日はもう嬉しいんだもん、まずメールが2通来てましてね、1つ目、ラジオネーム来た、神奈川太郎から来ましたね、神奈川太郎さんからで、ね、メールアドレスも書いてあるんですけどね、読み上げたいんですけど、それちょっとグッとこらえましょうね、メッセージがね、レディオ 2.4 キロの皆さんこんにちは、毎週ラジオの更新が待ちきれないありさまです、ところでジョニーさんのエネルギーにはいつも驚かされますが、エナジードリンクを試したことはありますか、私も仕事で長時間運転したり深夜も起きていることが多いので、モンスターエナジーという緑色のを飲んでみたのですが、ジョニーさんにおすすめです、藤崎翔里と清川のぞみを休憩なしで攻略できます、それではレディオ 2.4 キロ皆さんさようならさようならったら珍しいですよ神奈川太郎さんね、さようならで締めるのは珍しいですよ、なんか自殺する人じゃねえだろうと思って、俺必死になって今心で止めてる自分がいるよ本当に。もうしかしね、藤崎翔里と清川のぞみよってね、さすがだね本当、これ相当のヘビーリスナーだって分かってるなこれ本当に。ちなみにエナジー、モンスターエナジーっていうのはこれはバイトした時のサブリーダーの人も飲んでました、モンスターエナジー飲むと違うよっていう、5時まで行けちゃう、だから いけちゃうんだね本当に。だからラジオ聞きながら深夜ですから、この人なんでしょうね、お仕事は神奈川太郎さんはね、多分トラックの運転手、もしくはタクシーの運転手、運転って言ってもいろいろありますからね、誰も乗っていない霊柩車え、なんだって、え、おい、それ以上怖い話するようだったら来週休むぞ。いや、そんなこいつはそんなこと言わないで、本当にもう怖い話しながら、いや、すごいな、だからモンスターエナジーはいいらしいですね、レッドブルよりも最近そっちが流行ってるらしいですよ。だからね、皆さんね、あの実はとね、まあよくうーちゃんとですね、まあ、3時4時ぐらいまで、放送後期やることあるわけですよ2人で、まあ、だいたい原発のついて話してるんですけどね、安倍晋三ぶっ殺してやるって2人でまあ喋ってるんですけどね、言ってないか言ってないけど、ぶん殴ってやるぐらいは2人で言ってるんですけどね、そういう時にね、いや、やっぱうーちゃんはもう常に元気ですから、寝なくても平気な風になってるから、それに合わせるためにね、水飲んでるって言って、実は言うとレッドブルとか飲んでる日はあるんですよ、実は言うと。コーラ飲んでるね、カフェインは取りたいって時ありますからね。でもそうか、モンスターか、これいいって言うんだよな。レッドブルで心臓がバクバクバクバク言うからね、モンスターエナジーなんて、なんかもうエナジーだけでもそういう立派なカフェイン名前でありそうだし、モンスターだけでも立派にカフェインの飲み物としてありそうなのに、それが2つついちゃったもの飲んだ日にはね。でまたモンスターってすごいんだ、ジャケットがなんか恐竜の爪痕みたいなのがガッて缶についてあってさ、缶にまで爪痕引き、なんかこう引けるぐらいのパワーを持つと思うとね。でも飲んでみましょう。ちょっと今日早速ね、実は今日はこの後2連チャンなんですよ。来週ちょっとうーちゃんがカナダに行っちゃうって言うんで、放送に参加できないって言うんで、これ2本撮りなんですよね、今日実は。って嘘ついてるんだけど、これ本当にもうね、これ、これ本当に2本撮りなんかしちゃった日にはね、もうこつさんが寝ちゃうからね、本当に。そう、それで2本撮りできない理由ですからね。あ、だからこつさんがモンスター飲んだらいいんですよ、次。炭酸きついと思うよ、きっと。一回飲んだ、どうだった？お腹いっぱいだった。こっちさん、そのね、お腹いっぱいになったってね、Amazon のモンスターのレビューに書き込んだらね、多分誰もいいねを押さないよ、それ、本当にもう。モンスター飲んでお腹いっぱいになったって言ったら、多分こっちさん、世界で一人だと思うよ、本当にもう。お腹いっぱいになる。もういいやって感じ、ほんと。もじゃ今度半分ずつ飲もう。どんかなんか2人でイベント行くときとかさ、半分ずつ飲んだら俺の心臓もバクバクバクバクしなくて済むし、こっちさんもお腹ちょうどいい感じになるから、ほんと。で一番最後に余ったやつうーちゃんに飲ませてさ、ほんとに。でもこれ以上うーちゃんのテンションになったらもうついていけないよ、ほんとに。もうたださん、 あだ名が爆弾娘って言われてますからね、ほんとに。もうなんでバカ野郎この野郎ってこう言ってんのがさ、いやー、ほんとね、だウーちゃんウィズモンスターってのもちょっとやってみたいですね、いずれね、ほんと。で続いてのメールがですね、クワジロさん、ラジオネームクワジロさんから、メッセージが、ジョニーさん、あ、ジョニーさん、ご返答いただきありがとうございます。あんなに時間を割いていただけるとは思っていなかったんで嬉しいとともに恐縮です。確かに少し急ぎすぎていたのかもしれませんね。人妻さんが言われた通り、これから直線戦っています。これからへこんだ時は時メモメモで乗り越え、平量張り、平量平氷攻め張りの長期戦で相手のメンタルを崩し、いつか藤崎しおり級の女を落としてみせます。毎週聞いてるんで、これからも3人の面白い放送期待してます。お仕事もラジオも頑張ってください。 PS20 代男性で間違いありません。でも弟ではありません。あ、そう、先週、そうだ、さすがですね、うーちゃん。先週この桑次郎さんって方から、振られちゃったどうしようっつって言ってね、メールをいただいたんですよ。でそれに僕とうーちゃんとこつさんの、あれは二人ひどかった、本当に何の参考にもならなかったと思うんだ、二人のもう意見はね。その二人と三人で一緒に、いや元気出せ元気出せって言ったわけですよ。本当に僕の意見が多分一番参考になったと思うんですけど、僕の意見が、いやだから告白しちゃったらそこで終わっちゃうから、これからは藤崎しおりばりに 長期戦で3年かけて落としたらいいんだって話をしたんですよ。それが良かったんだやっぱね。そうだからやっぱね、でも桑次郎さんね、やっぱ1回ペケずるしついたぐらいじゃね、まだ振られたうちに入りませんから、僕の好きなね、あのドラマで言ってました、あの男だったら振られても何度も何度も行くんだよっていう話をしてた親父がいましたよ、僕の好きなドラマでね。だから月に1回ずつとか告白してやったらいいですよ本当に、あの今日俺告白するからって言ってで毎月10日は告白する日って決めるわけ、あの僕のみずほのカードローンが10日に引き落としになるんでね、1万円必ず。それと似たようなもんで、あ今日もどっかでね天才ラジオ DJ が1万円引き落とされてると、じゃあ俺も今日10日の日だからもう1回あの子に告白しようって言ってじわじわと、で兵糧攻めね、それがもう精神的な兵糧攻めしていくわけ、その子に。でそれが半年続いてごらんなさいよ。最初はやだとかって言ったのが、それは半年後いきなりプツリと連絡取らなくなったら、あれ今日兵糧攻めがない、私あの兵糧攻めがないからなんか変な感じがするなんて言って向こうからスッと来るってパターンがありますからね。あだからこれも3年かけたらいいんですよ、だから本当に、あんま参考になりませんねこれ本当にね、だからその間数値上げていかなきゃいけないからね、容姿とかあの文献上げていかなきゃいけないから、全部130ですからね。まあ容姿の判定は僕ができますよ、アパレル王子ですからね。僕に写真送ってくれたら今いや桑次郎さんね、いや失礼な話でもこれだからおしゃれって難しいよね。やっぱキャリーパミュパミュがさ、おしゃれだってやつもいるわけですよ。ダッダッダダインベーダーがね、僕の友達でもねいますよ、女の子であのパンダぬいぐるみみたいな頭にかぶってる子ね、いるんだよ、原宿系好きだって言ってる子、パンダぬいぐるみかぶって写真撮っててね、かたやそれ、まあそれがおしゃれというゾーンがありつつ、かたや僕らうーちゃんこっちさんみたいにね、 BK ですから俺たち3人は、上からネックレスのチェーンぶら下げて、指にはこうFUCK っていうこう、どうやってそれ指広げるんだってやつをこうつけてなきゃ、メリケンサックみたいなのつけなきゃ納得ができない、よーめんワッツアップニガーのじゃないと納得ができない3人ってもいますんでね、やっぱそ俺たち3人から見るとよーめんマジファックパンダの着ぐるみないよねめんみたいな感じになるじゃないですか。で向こうからすればさ、何マジそのなんか変な指先つけてない一緒になっちゃったけどね、ダッダッダダって来るわけですよ、そんなのないだって来るわけですよね、化石サイダーとかノリで来るわけだ。そうなるとさ、なかなかファッション戦争ってのもそういう感じで起こってくるわけですよね。で容姿の判定ってのは難しい。だからあ桑次郎さんこれ時計の話になっちゃったけど、時計も3最近いいや、これニュースで喋ろう、ほんと、まあ、いいんだ、まあ、オープニング長くなっちゃうとあれですからね。だから桑次郎さん ね3年かけて落とすってパターンにはね、そういう流れもありですね。毎月この日は告白する日って決めちゃうっていうのもね。僕もそうです。僕も必ず、本当に、毎月必ず好きな女の子にはお茶しに行かないって言って、もう、高校そうですね、3ヶ月はずっと振られっぱなしですけどもね。でも、電話は出てくれますよ、本当に。うまいね、モテる女の子ってのは。やっぱ、カトパンちゃんモテるからうまいんだ、本当。この間もなんか変な男となんかどっか遊び行ったなんていう風の噂聞いて、まあすぐ嫉妬しちゃってさ、本当になんか変な男とばっかなんか遊び行ってんだもんな、本当で、カトパンちゃんとこに電話してたら、前にも喋ったかもしれないけどさ、もうでそんでどうなったのって聞いたらさ、うんそれまた今度ねって、もうさっぱりそれで話切っちゃうんだよ、やっぱり上手だね、やっぱこう人参ぶら下げられちゃったみたいな感じで、もうますますドキドキしちゃうっていうね、まあそんな感じでね、まあいろいろありますけどね、まあ僕も桑次郎さんも片思い中ですから、なんとはここは二人ともね、多分今年、多分桑次郎さんね、この繊細さ見ると多分双子座の5月19日生まれだと思うんですよ、きっと。間違いない。で、血液型 AB 型ね。うん、それはもう見えるから僕は本当に。だから今年双子座モテ期が到来するらしいですから、絶対二人はいいことありますからね。なんとか二人も腐らず頑張っていきましょう。というわけで、はい。続いては、今日オープニング長く喋りすぎちゃったけども、続いては、なんと今週はですね、田崎つくるがゲストに来るという噂のレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4kg。 レディオ
出た、ワオ。というわけで、レビュー 2.4kg ですけどもね、やっぱね、もう止まらないんですよ、バイトの愚痴が。本当にもうね、やっぱね、初日って何でも緊張するからね、本当にもう意味もなく汗かいてね、本当にもうタンクトップ着て作業着てるのにもう汗が止まらないんですよ、本当にもうなんかなんて言ってもさ、だからまあね、続くかどうか分かりませんけどね、本当なんとか皆さんも頑張りましょうね、本当お仕事ね、本当大変だな、あれ生きてくって本当にね、生きてくってなんだろうって言ってた人いるけどね、いたな、あの時はまさかそのうちのメンバーが占い師にはまってさ、身をやち滅ぼす、身を滅ぼすとは思わなかったんだよな、本当に、ね、同性愛疑惑なんて言われてさ、レズ疑惑なんて言うわけ、疑惑ってすごいこれ差別的だよね、スポーツ新聞ね、別に構わねえだろ中島がレズだってなんだってって思ってさ、疑惑ってなんで、あと最近頭きたのがね、まあいいよこれニュースで喋ろう、というわけで今日の一冊目はですね、来た、いいですよ皆さん、今日の放送聞いてくれたらね、人間が何でできたかっていう生命の流れが分かっちゃう、そういう放送になってますからね今日は、というわけで今日の一冊目はですね、チャールズ・ダーウィン著、リチャード・リーキー編集で、新版図説種の起源、図説来ましたよ、ついに、ついにジョニコさんはダーウィンに手を出したと。だから私は今人間が猿から進化したっていうものを信じてますからね、本当に神様が作ってないっていうことは私信じてますから本当に。で、まあそういうことをですね、皆さんご存知のようにダーウィンさんがまあ語ってるわけなんですけどね。で、まあこの種の起源っていうものの、まあこのリチャード・リーキーさんが編集して、一応こう簡約版というか、こうちょっと簡単にまとめた形になってるわけ。簡単にまとめたって言っても簡単にまとまってないんだよね、2段構えで350ページ、まあね、読めば読むほどページが増えていくような気持ちになる本ってのはあるけどね、なんかこれもそういう感じの本でした、本当に。で、もう訳がわからないんですよ本当に。もうそのまあね、その辺にいるダーウィンさんが調べたさ、鳥とかのさ、こう図説が載っててさ、で、まあ鳥って見てくださいよ、ね、こういう形になってるでしょ。でこっちの A って鳥はこうトサカがついてるけど、この B って鳥はついてない、このとあたりね、やっぱ進化の秘密ってのがあるような気がするんだってことを多分ダーウィンさん言ってるんですけどね。いや私ね、読んでて感じました本当に。あのこの間のその宇宙とは何でできているかっていうね、本を読んだ時も思ったけども、僕こういうね、生命の神秘とかそういうものに対して一切興味がないんだなってことを思ったね。だってさ、もういいじゃん、人間ってもうすでにあるんだから、過去のこと遡ったってさ、猿からで進化したんだとかね、いや神様が作ったとかって言われたって、そうどっちでもいいよってこう思うっていうかさ、いや僕は猿からできたと思ってますよ、そんなヒゲ面の親父がいきなり、ヒゲ面の親父かどうか分かんないけど、なんかヒゲ面の親父かのお父さんかなんかが作ったなんてさ、でリンゴの木だがリンゴを食ってね、服着てなんていう話が本当だなんていう話はさ、そんな嘘っぱちまだ信じてんのっていう、聞いたところによるとね、まだこの本を教えないっていうところがあるらしいですね、そのクリスチャンの人にとっちゃさ、もうやっていけないでしょって思うけどね、やっぱり。で、あれでしょ、こう福音派とかそういうことだと思うんですよ、きっと。なんですか、こうね、主と主の起源はこう神が作ったのだみたいなことを言うっていう人たちはいると思うんですけどね。いや、まあ福音派ってのはそのね、福音派かアメリカに多いって聞きますけど、さっきさ、スポーツのニュース見たらさ、メジャーリーグね、メジャーリーグベースボールのその最近タブーがもう崩れてきてると、不正投球とかね、あと同性愛だっていう、自分はそのゲイだってことを表明した選手が出てきたっていうわけで、どうでもいいじゃねえかって思うわけね、そんなの。本当に不正投球は良くないけど、別に同性愛の人だってあんだけ人数男の人いたらいるの当然でね、 なんでそれいちいちニュースにして騒ぐんだって思うわけ。どうせはいいって意味でですよ、これは本当に認めるって意味でさ。でアメリカっていう社会ってやっぱそういうところで古いなっていうか、なんかこう、いやそれは当然いるでしょうってことがもうわからないっていうかさ、マスコミとかで盛り上げちゃうんだろうね、そんなの。でマイケル・ジャクソンの時と一緒ですよね、要は図式としてはさ、いや、はあ、そうですよねって普通に言っときゃいいところをさ、ニュースにしてどうなんだこうなんだなんて言ってたって、何でも別にその人はゲイであって男の人好きってことの事実は何にも変わらないのに、そんなとこで騒ぐっていうのはなんかこう、なんかアメリカってね、安倍晋三みたいな話聞いてると素晴らしい国だっていうようなこと言ったりするけどさ、ああいう中途半端保守っていうか、ああいう売国奴ですよね、それこそ本当にさ、いや売国奴って言い方良くないかもわかんないけど、まあいうこう、まあ、フニャチン右翼みたいな連中はすぐついてっちゃうけど、アメリカに、アメリカって何にもいいことねえなってのは最近僕の自説としてあるっていうかね、でなんで首脳期限教えねえんだっていうところでもまず頭くるんだけど、でもこの間ウーちゃんとね二人でちょっと首脳期限論争でもないんだけど首脳期限読んだんだよって話になった時に二人でね、でもさ本当に神が作ったかも分かんないよねって話になったんだよね、確かめらんねえからさって言ってさ、だからそういうとこは二人のこう、なんていうんですか、ちょっとオカルト好きっていうかね、僕とウーちゃんはムー好きで、それこそ二人が知り合ったのはあのムーの読書投稿で二人は知り合いましたからね。あ、僕たまたそれ本当に、僕たちは前世で君ウーちゃんなんないないないんだよね、ウーちゃんもしかして前世はベッキーじゃないって言って、そしたらウーちゃんがあなたもしかして前世ハミルトンじゃないっていうところから仲良くなってって、あの時大変だったね、東京タワーを守ったの俺たちでさ、本当に僕たまたま現実ともう妄想の区別がつかなくなってきちゃった、本当に、あそっか俺ちゃん前世とかわからないんだ本当、あそっか前世俺は前世俺確かオスカーワイルドだってこの間占い師の人に言われたんだよ、うん、ソファー買ってあげたら言ってくれたんだそうやって本当話ずれたけど、本当にね、最近レビューが長くなった理由がこんなくだらない話を回りくどくしてるのが理由かと思うと自分の首絞めたいですけどね、本当に。でもまあ、でも図説と言いつつね、やっぱり難しいですよ、やっぱ死の危険を探ってくってのは。で、前書きで養老たけしがね、もう乱暴なまとめ方してたね、こんぐらいは読んどいた方がいいんだっていうわけ。で、なんでかっつうと、その西洋の考えの元になったりするっていうわけ、その死の危険がさ、そんな西洋にだっていろいろいると思うぜなんて思うわけ。なんで脳科学者が西洋について語れるんだよって、まあこういうこと言っちゃうわけですよね、僕なんかはさ。お前なんか脳芸みたいに作っときゃいいんだっていうふうにこう思うじゃないですか、やっぱね。で、そんでそんなこと言うんですけどね、まあ現代人はなかなか忙しいだろうから、その種の起源じっくり読むってこともできないだろうっていうわけね、養老さんが言うにはさ。僕なんか時間ありありでも読めませんでしたからね、じっくりね。でも一つ僕思ったのが、そのよくその進化とかその遺伝っていうまあことにも話広がっていくわけですよね、当然。そうするとね、よく人間なんかでもいるじゃないですか、よくその中年のサラリーマンみたいな人をあえてちょっと良くない方かもしれないけれど、なんか僕の行ったバイト先で必ず中年のおじさんが遺伝についてみたいなことをこう偉そうに語ってるっていう図は何回か見たことあるんですけどね、そのなんか遺伝学みたいなものをさ、割とこう一般論で人間にも当てはめようみたいなノリってあると思うんですよ、すごくなんか変な中途半端な科学的な図式なんか言うみたいなさ。でもダーウィンはやっぱこの本の中で、まあ簡約版ですけども、人間についてってことははっきり言ってないんですよ。それはこれ感じたわけで、解説によるとリチャード・リッキンさんも言ってたんだけど、やっぱなんかね、なんか進化生物学とかだと人間も動物だから、あ、そう、俺が言いたかったのこれだ、人間も動物だから、その動物的な本能によって行動するのだ、昆虫のように行動するところもあるみたいなことを言うやつがいるけれども、ダーウィンってそういうところには実は言うとすごく慎重だったんじゃないかってこと書いてあるわけ。そこはね、拾えたのは自分としてメッケモンでね、 やっぱり遺伝、まあ、遺伝全く信じてないわけないですよ。僕のお父さんだってやっぱアメリカの、ね、黒人のマイケル・ジャクソンだと僕は思ってますけども、そのお父さんからやっぱ受け継いだやっぱあれがあって、やっぱ髪がねこうやっぱチリチリだったりとか肌が黒かったりするわけで、まあ、僕もマイケル・ジャクソンみたいに肌が白くなっていくかも分かりませんけどね、この先は本当にっていうところで、まあそういうことあるだろうと思うけど、あんま遺伝遺伝っていうのもちょっといかがなものかなって、やっぱあんまそれ話本当に進めちゃうとさ、それこそ優生学とかってことになってきちゃうわけでしょ多分さ、それこそ下手したらナチスだってそういうとこ拾ったかも分かんないですよね、本当にね、遺伝で、アーリア人としてこれこれこういう理由だみたいなさ、安倍晋三みたいな人だってもしかしたらひん曲がった方向行っちゃえばさ、日本人たるもの純血の種としてなんとかであるみたいなこと言うやついるわけで、危ねえやつが、やっぱそういうところには慎重だったっていうのはね、やっぱダーウィンのこの本が残ってるっていうのはそういうところもあるんじゃないかなって思いましたね。でもこの図説がついてるだけあってね、やっぱその現代的な、まあ、当然その科学的にはどんどんその研究っていうのは進んでるわけなんで、そういうところで、まあ、現代的に言えばこうだよって、まあ、リチャード・リーキーさんの編集っていう解説がついてるんでね、やっぱ普通のもしかしたら死の起源読むよりかは割とそのいいかもしれませんね、一般的なこうあんま遺伝とかよくわからないっていう人にはね。だからまあ死の起源これから読もうっていう人は、まあ、まあいきなりねダーウィンのやつ読んじゃってもいいんだろうけども、まあこっち読んでみるっていうのも一つの手なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、というわけで今日の一冊目はですね、早速伸びておりますけども、今日の一冊目は、チャールズ・ダーウィン著、リチャード・リーキー編集で、新版図説種の起源でした。というわけで今日の2冊目ですけどもね、今日の2冊目はですね、来ましたね、またですね、まあ僕とこの人の共通点っていうのは髪の毛がないっていうところなんですけども、そんな、髪の毛のないブラザーズのうちの一人ミシェル・フーコーさんで壁の中の言葉ですね、ルソーの対話への序文というわけで、ミシェル・フーコー文学論集、この間も紹介しましたけどね、このシリーズは、まあ、フーコーさん本当に髪がないんだよ、つるっぱげでね、本当に、そこら辺共通点、まあ、僕は意図的な髪がないですけどね、最近髪がまた増えてきてね、一時期あのハゲ疑惑ってのがあったんだけど、悩んでたんだよ、ずっと行く先々でさ、その M 字の額はどうにかなるのって言われて、ああさよならだねって、一回サブカルのすごいブスな女の子に言われたことってすごい頭きたことがあったんだけど、これこの子ラジオ聞いたら本当に許さないって言われちゃうけど ね、 あのね、そ、まあ、それはいいんだけど、でまあそのフーコーさんがですね、ルソーいますよね、あのこれは紹介しましたね、孤独な散歩者の無双っていうね、すごい暗い本ね、ルソーが散歩してると石投げられたりするっていう、そういう本ね、だ俺には友達がいないってずっと言ってる本、なんでそんなこと書くんだよって、そんなこと言うから本当にそう思っちゃう自分でってこう思うじゃん、こっちとしてはさ、ルソー元気出せよって思ったっていう、確かそういう話してたと思うんですけど、まあそれでルソーさんっていう人は、あと告白っていうもう一個有名な本があって、で告白と対話っていう本もあるらしいんだよ。でこの告白は、告白と孤独な散歩者の無双ってのは有名なんだけど、あの対話ってのは誰も何一人として取り上げないっていうわけ、そのみんなシカトしてるっていうわけ、解説によると。でその対話をフーコーさんが、いや対話ってこういう本なんじゃないかってことをまあ言ってるんですけどもね、まあまとめはないんですよ特にね。でもね、もうむちゃくちゃ興奮しちゃって、日曜日の深夜ガーって読んだんだけど、もうニコニコしちゃったよ本当に。やっぱ髪がないっていいことだなって思ったんですけどね、読んでて本当に。でね、フーコーさんのねテンションががっつり伝わってくるんだ、読んでるとさ。でルソーの対話をこうどんどん批評していくわけよね。僕も批評してるじゃないですか。で当然フーコーさんは頭がいいから、さっきみたいにいちいち養老たけしこの野郎とかね、メジャーリーグで同性愛で疑惑でなんで騒ぐんだ失礼じゃねえかとか、レビューの始まる前に中島智子の同性愛疑惑とかっていうのは差別だとかって言ったりとかしないわけね。話が脱線しないの本当にかっこいいんだよ、だからフーコーってさ。でそのルソーが台湾の中で言ってんのがね、まあよく僕レビューで言いますけどね、そのやっぱその読書っつうのはね、半分読者の責任だって言うんですよ、ルソーが台湾の中で。もうそういう話聞くとね、本当にニコニコしちゃうんだよね。いや つまりさ、なんだろうな、うまく話まとまらないんですけどね。いいんですよ、ほんとね。もう、なんだろう、読書ってさ、もう僕の中のものでしかないんですよ、本当に言えばね。一冊の本一緒に読んだって、この間ずいぶん前にほら読書会ってやってたけども、それぞれ見方が全然変わるわけ、本当に。ですごいその孤独な作業なんですよ、そういうところで言えば。結果もしかしたら孤独かもしれないのにさ、でもやっぱその自分一人でやってることが、それこそこのレビューもそうだけど、なんか誰かがあの感想すごく良かったって言ってもらえたりとかするとね、なんかすごく嬉しくなっちゃう。一人でもあるし多数でもあるっていう、このなんていうんですか、同時性というかね。そうなるといちいちね、くだらないことに悩まなくて済むんだ、読書してると。本当に、まあショーペンハウアーが言ったようにね、読書ってのは他人にものを考えてもらうことだから、ろくなもんじゃねえっていう言い方する人もいるけど、まああの人ひねくれてるからそういう言い方するわけだけどね。なんかさ、批評って難しいんですけどね、やっぱり絶対あるんですよ、ノリが。本当にだから、いや、もしかしたらジョジョがなんで面白いかってことを言えないっていうのという理由と一緒で、批評なり人の話ってのもさ、なんかこいつの話いいなってのあるじゃないですか。なんか聞いてて面白いっていうのってさ、よくわかんねえけどっていう。だから僕は夜な夜なですね、図書館から吉本隆明のなんか なんだ、評論じゃねえ、なんていうっけあれ、なんだっけ、あのみんなの前で喋るやつ、なんだっけ、論文じゃなくてあれ、講義、講演集ってのを図書館から借りてきて、夜な夜な外付けのハードディスクに入れて、こうずっと聞くわけですよね、1時間ぐらい。なんかいいなっつうのありましたからね、ほんとね。俺なんか、いや、一番最初のこの文学論集はなんか図書館についてみたいなんでよくわかんなかったけど、2作目なんだったか話忘れちゃったけどさ、この文学論集ちょっと欲しいんだよね、なんかぶっちゃけ言えば。なんかですごくまたさ、こう開業のあの字のバランスが短くてトントントントン進んでいくわけよね。なんかこういう批評ってやっぱ自分もやってるだけあってね、すごく人の話もすごく聞きたいんですよ、本当に。で、僕もいつかね、それこそ風光みたいな、まあ多分僕が髪の毛が一本もなくなった時に、そういう時は訪れてくるのかも分かりませんけどもね、こういう人を興奮させるようなね、批評ってのは一発ボンとぶち上げてやりてって、そういうなんか目標にもなりましたよね、この風光さんのこの話は、今回ので。そのいろいろ言ってたんだけどな、話忘れちゃったよ。うーちゃんダメだよ、本当に俺は忘れちゃって。いやー、でもまあね、とってもいい本ですから、今ざっとねレビュー、自分の書いてる感想文読んでみたんですけどね、そこでも今と言ってることは全くない人として変わってません、本当にね。まあ、話のオチとしては、対話って本が読みたくなったと、告白とかね、そんなことを僕はその読んだ当時感じたみたいです。本当そりゃそうですよね、50ページ60ページもかけて対話ってすげえいい本だつって言ってくれるわけなんだからね。そうなるとさ、じゃあ俺も読んでみようかなっていう気持ちになりますよね、本当。またね、ちなみに対話っていう本の中でもね、俺は友達がいないみたいな話ずっとしてる、また言ってるみたいな。途中でその図説っていうか、ルソーってこういう人だったっていうその絵がいくつか入るんだけどさ、本当ルソーが道歩いてるとさ、小さい子供で思いっきり石投げられてる絵でさなんでだよっていう、本当に何があったんだっていうね。そういうとこでもルソーって人はすごい気になる人だね。でも本当にね、いいですよ、批評っていうのは。ここで風光が語ってることと、風光って人が本の中で存在するのと、ルソーって人が同時に存在して、で、またそこには僕もいてっていうところでね。みんな、読書しよう、本当に。っていうか、何か一つに打ち込むっていうのはすごくいいことですね、本当に。映画でもいいんですよ、なんだって、本当に。そうすると自分忘れるからね、一瞬、本当。だから楽ですね、本当ね、やっとくと。というわけで、今日の2冊目はですね、ミシェル・フーコーで壁の中の言葉、ルソーの対話への序文でした。というわけで、3冊目なんですけどもね、久々に8分ぐらいでちゃんと終わりましたね。もう今日もですね、オープニングは25分ぐらい喋りましたからね、もうこのレビューだけで20分ですから、もう、 今日はニュースないですね、きっと。そうですよ。なんでも時間なんかどうだっていいんですけどね。なんだったら時だって止めてみせるぐらいの勢いでやってみせますけども、今日の3冊目はですね、来ました、もう俺の師匠千冊。この人は髪はあったけども、やっぱ神経質だったんだろうな。ちょっと胃が弱かったらしいね、ずっとね、ね、胃が弱くてお腹痛いってずっと言ったらしいですけどね。そんな胃が痛い仲間というわけで、今日の3冊目は夏目漱石で三四郎ですね。でこの三四郎の頭に姿ってつけちゃうと黒澤明の映画になっちゃうけどね、本当。あのね、もう黒澤明の姿三四郎ってのは名画だって言われたにもかかわらず、なんだっけ、国立のフィルムセンターみたいなところに預けたら焼けちゃってね、フィルムが。うん、完全な形で見れないんで俺たちは。もうだからもう怒られたんだから、その管理のずさんさ。うん、世界の黒澤のフィルムが一部消失するなんて、なんたることだバカ野郎ってこうね。今度3人で黒澤明の映画1本ずつ見てくってもいいですね。だからあれだよ、蜘蛛の巣城とか見た日にはこっちさんがもしかしたら白塗りで出てきたりとかしてね、本当も。だから影武者とか見た日にはウーちゃんが ピーターに影響されて、こう本当にいきなり踊り出したりとかして、こうあいやーとかって言って、何があったんだってこうね、本当。というわけでそんな感じの本ではないんですね、三四郎ってのはね。でまあこの夏目漱石の三四郎という本はですね、まあ田舎から、福岡の田舎からですね、それこそ小川三四郎っていう男の子がやってくるんですよ、都会に。でその都会でやってきた先で峰子さんっていう女の人を好きになってっていう、まあそういうお話なんですよ。でまあ峰子さんに相方がもう最初からもう綺麗なんだ、本当。三四郎くんがさ、なんかこう池のそば歩いてるとさ、傘さした峰子さんが向こうからやってきてさ、目が合うわけよ、本当に。で、はっなんて思うわけ。でその峰子さんに会う前にさ、電車でまあやってくるわけよね。その一緒に電車に乗り合わせた女の人とさ、名古屋で一泊するんだよ三四郎くんが。で一泊して同じ部屋に泊まることになるわけ。でも三四郎くんウブだからその女の人に手出さないんだよ。そしたらその次の日にさ、その女の人にさ、あなたって奥手な方ねって言われるわけで、こう女ってって思うわけ三四郎くんね。で都会にやってきてまた峰子さんと目合った時にさ、三四郎くんがさ、矛盾だって思うわけですよ。でなぜ矛盾かってことは書かれないわけね、矛盾だってことを感じるわけで、まあ、大学に入っていくとさ、三四郎くんがこういろんな人と知り合うわけよ。その田舎の親戚の知り合いの野々宮さんって男の人と知り合ったりとか、あと与次郎っていうね、もうこの本の中で唯一活動的な人物だって唐谷浩人って人は批評で書いてたけどもさ、解説でもう三四郎に金貸してくれとかって言ったりとか、競馬ですっちまってさってこう言ったりする男とかいるわけで、そんな中で峰子さんにまた再会していくわけですよ。でまたこう峰子さんとこうさ関係が発展していくんだけど、やっぱその奥手な方ねって言われた男の人だからさ、なかなかこうさうぶなことやるわけよ。好きだってはっきり言えないわけね。でもどかしいこといろいろやるんだ本当に。読んでるとさわかるじゃん本当。二人っきりになってもさあどうぞとかそんぐらいしか言えないんだよ本当に。そりゃそうですよ、好きな子ってそうなんだよ。世間で付き合ってる連中見てるとね、だいたいこう自分の本命の子じゃなくて、ちょっとブスだけど性格がいいから手出しとくかって言って付き合って結婚しちゃって、それ60になってこんな人生じゃなかったのにって言ってるパターンばっかですからね本当に。だからこう三四郎くん見てるとうんうんって思うわけで、もさ今言ってるとすごく読み込めたみたいな風に言ってるけど、全く描写拾えなくて、俺こういう大まかなあらすじ以外この三四郎って本は何やってるか全然どういう話か分かってないんですよ実は言うと。だってなんか文語体と口語体だと思うんだけど、やっぱ千冊だから真面目なんだな。やっぱりかっちり書くからこっちもかっちり読むからよく分かんないんだけどさ、でもさ一つ感じたのがさ、三四郎くんって最初その東京に出てきた時はさ、あ路面電車だ、あこれが都会の女かってこうなってたわけ。それがさやっぱ都会の生活していくうちにさ、 峰子さんと一緒に道歩いててもさ、あ、その道の先はあそこに繋がってますよっていうわけ。俺ここに結構感動したんですよ、実は言うと。だからその恋愛さえも、恋愛さえもって言い方よくないかもしれないけど、恋愛もこの生活の延長とか一部として描いてるような印象があるわけで、そうなるとさ、僕だってバイトして、ああどうしようって言ってる中、カトパンちゃん好きだって言ってるわけですよね。すごく身近なんですよ、その感じ方として。で最初は路面電車もあーあーって言ったのが普通にスッて乗って、あっちに、最初駅がどこか分かんないって言ったのがさ、普通に行き来するこの三四郎くんの姿、これって古典ではあるけどさ、もうこれ読んだきゃいいやって話になりますよね。要は青春小説とか、まあ教養小説の、まあ、原型だって言われてるらしいけど、日本の小説の中の。まあさ、何でしたっけ、吉田秀一だが書いたさ、坂谷与之助とかって、なんかこの間吉高由里子が出たなんか映画あったでしょ。ああなんだっけあれ、横道田崎作る、なんだかよくわかんないけど、そんな話と要は一緒なわけですよね、図式としては。でくだらないことやってんだ吉田秀一は、読んでないけど、あのね、うん、まあ、いずれ読みますけどね、吉田秀一さんも。だからね、こっち読んどきゃいいじゃねえかって思ったのと、それはみんな読むわって思ったよね、夏目漱石。今でもさ、夏になると読書感想文それは書くわって思いました。だって猫がさ、あの人間バカだなって思って、生阿弥陀仏って書いてるような人ですよ。で学校の先生が田舎行って、気に食わねえってボカってさ、先輩の教師ぶん殴って、ああすっきりしたですよ。そりゃ読むよみんな、それ千円札にもなるしね。だからね、まあ、結論としてはですね、とてもまとめられないんですけどもね、やっぱみんなこう、あ、わかるっていう瞬間あると思うんですよ。僕だって神奈川住んでるけど、最初東京行って下北程度だってね、最初はすごいおしゃれなだだだだインベーダーの人ばっかりだって思ってたわけですよ。それが今下北行った時はさ、モテ聞き取りやがってよけってこう思ってるわけじゃないですか。このなんつうんだろう、三四郎くんのこの成長ってものが描かれててすごくいいですよね。まあ成長という名の変化ですけどもね、それがいいのか悪いのかよくわからないけど、成長っていうとなんかバイト先のサブリーダーみたいなやつが、丹波さんマジ成長しましたよねみたいな、ルーキーズじゃねえんだからよ人生はってこう言いたくなるような感じではあるけどさ。だからね、とっても良かったですね、その変化っていうものが描かれてて。だからこの辺がさ、田崎作ると何ですか、色彩のない僕たちはどこへ迷い込むのかっていう、そういう小説がありますけど、今売れてる小説が、あれだとさ、成長とか変化ってものは一切なくてさ、最後までセンサーさ抱えて新宿駅でうろつければいいんだね、最後まで友達なんかいなくてもいい、孤独がいいんだ、いやそれは孤独が良きゃいいけども、でもそこに寂しいと感じてしまうんだっていう、ずっと堂々巡りをやっていこうっていう話なわけじゃないですか。そういうのに比べたらやっぱりこういう風にね、さカラッと爽やかに失恋も描くと、最後まで喋っちゃったけどそういう魅力があるんだねやっぱり、うん、だから本当に夏の一冊としてこれおすすめですんでね、皆さんぜひぜひ読んでみてください。はい、というわけで今日の3冊目は夏目漱石で三四郎でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
出たというわけでニュース 2.4 キロですけどもね、もう皆さんご存知のように、今日は本当にオープニングもたくさんあったし、レビューも最長行きましたしね、今日3分なんと時間が、なんでこうなるんだろうな、本当ニュース楽しみにしてる人もいるのにな。今日初めてじゃあ日本撮りっていうか二分割でやってみて、俺こういう時ね、なんか誰か横に向いて誰かいるような手で喋ってるんだよって、横向いちゃうんだけどさ、よくないな本当ね。というわけで、今日ニュースはトップ5、ミクシーの総合アクセスランキングトップ5いきます。第5位、青森イギリストーストの疑問、あーそうなんだね。で4位、ホンダ F1 復帰を決定、15年から随分先だね。15年ってことは2年後地球持ってるかどうか分かりませんけどね、本当ね。だから、セリクがある年ですね。で、3位、東京や新宿、迷宮駅の1位は、 新宿だよあれ本当に、いつまで経っても覚えらんない、あれ本当に何回経っても覚えらんない。2、6000万円のいて座黄金星クロス、いやこれ星って書いてるからクロスだねこれね、本物を作ったんじゃない誰かが。1位、田辺誠一画伯がふなっしー描く、人気かわいいねこれ、ちょっとふなっしー見てるとね、さすがだな本当。田辺誠一は人生で一番羨ましい人ですよ僕は本当に。大塚ねねと結婚してね、家に帰って大塚ねねですよ皆さん本当に。木梨憲武さんとこはだってほら離婚する秒読み前って言われてるから、別居疑惑があるからさ。俺はでもそれがなかったら本当にね、人生で一番羨ましい人は木梨憲武だったんだよ本当に。家帰って安田成美ですよ。でも意外とあの人体育会系だから子供に厳しいらしいね、しつけが。この野郎ってなんか蹴ったりとかしてるって、あそんなことないか、あれのりちゃんは蹴るわけない本当。俺は本当に、ね、皆さんにねこれニュース全然かけない話だけどね、いつかこのラジオに木梨憲武さんがゲストで来てくれた日にはねもう話さないよ本当に。俺あの人人間で一番好きだからね本当に、ああいう男になりたいって思ってますから本当。あいやでもなちょっとな大会系やだね、意外と後輩いじめたりするから本当にね。そうなんだよ本当。でも本当にあの僕とコツさんが出会ったのはですね、あのネットでトンネルズみたいに芸人になろうっていうので2人でその掲示板見て出会ったのがきっかけですから本当に。なんかさこれ意味のない嘘つくよね、すごく何の意味もない嘘つくよね、何のリアクションも取れないさ、下手したら普通に聞いた人があそうなんだって思うよねいやすいません本当はあの某宗教活動してる時に出会った2人ですからね本当は。こういうこと言うなってな、そうだな、すいません本当、最近こういうのばっか見てるもんでね、そういう方向に声援ばっか言っちゃってますけどね。でもねあの負けないよ本当、田辺誠一さんに負けないですよ僕たちも。一応うーちゃんだって絵描きますから本当に、うーちゃんが描く殺すけどがみんなに見せたいねいつか本当に。描いたことないよそうだな、そんなわけでね田辺誠一さんに負けないぞっていうのが結論で、僕もいつか大塚ねねさんみたいな綺麗な奥さん見つけようっていうのがあの今日の結論です。はい、というわけで時間が伸び伸びになっちゃった、ニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、だったというわけでエンディングです。本当なんかレビューダラダラになっちゃってすいません。でもああいう感じですね普段から本当。なんでしょうかあれ、どんどんどんどん時間が伸びていくのは、もう自分でも悪夢のような感じで、時間が短いほど再生回数が伸びてるってことは知ってるにもかかわらず止まらないんだな本当に。もうダメだ、俺もこうなんかいろいろこう中途半端に知っちゃってるもんだから、中途半端になんか言っちゃうんだよな本当。まあでもあれいいって言ってくれる人もいるんだからね、あれのスタイル崩しちゃいけないね。いやあダメだ、興奮しちゃってもう時間がないからね。というわけでレディオ 2.4 キロではですね、皆様からの本当愛情あふれるメール募集してます。はい、今日のですねメール、桑次郎さんと、金型新さんのメール、あれ100点です本当。ああいうねなんか言いたいことあってもぐっとこらえて、ああいうポジティブなことだけ伝えてくれるメール待ってますんで本当。本当ね、もうそういうもうね、もうちょっとでも悪口聞いちゃうとすぐもう2週間は落ち込んじゃうからな本当、ね。というわけでみんなじゃんじゃんじゃんじゃんメール送っちゃってください。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミーゴ、サベロサルバト、俺ガストサイゼリヤデニーズバーミヤン、アディオス。